小杉フェスタプレゼンツ MC オンの小杉スイッチオン。9月 Do you remember September? そうなんですよ、今日から9月1日でございますね。 Earth Me and Fire ってかけたいところなんですけど、この番組ね、そういう番組じゃないんですよね。そして防災の日でございます。各地で、ね、避難訓練とか行われておりましたけど、あの、ね、1回はね参加しておいた方がいいと思いますよ。私もね、あのホテルマンでございますから、そういう避難訓練とかよくやらされましたよ。大変でございます。ただね、自分がねヘルメットが似合わないなっていうのはこれだけショック受けましたね。後で写真見たら。そうなんです、時刻は日本全国で現在午後2時半を回っておりますね。まもなく30分50秒でございますが、夏バテしてませんか？そろそろ出てきますよ。あとね、髪の毛抜けちゃうんです。夏毛ってやつですね。何言ってんでしょうか。学校もほぼお母さん始まりましたね。やっと楽になりましたか？そうでしょう。ね、金田明のときめきジュークボックスの後はゴジラもまだ暴れてますね。興行収益すごいんですね、あれね。50億いってんでしょ？ね、すごいですね。少しでもね、おこぼれ頂戴したいんですけど、な、無理。小杉、武蔵小杉、初武蔵小杉は川崎の今に迫る弾丸トーク、バラエティ MC の小杉スイッチオン。MC オンこと私、本日的にお送りいたします。私の方、また病気で療養中の方、またどうぞよろしくお願いいたします。1923年大正12年9月1日に発生しました東京都神奈川県を中心にマグニチュード 7.9 ですよ。それを記録しました日本最大級の地震災害、関東大震災を忘れることなく災害に備えようと、伊勢湾台風襲来の翌年であります1960年に閣議で決定、そして制定されました。この番組のコーナー、今日の1分防災というのがありますが、防災のことを考えていただき、災害時におけるラジオの役割、重要性を皆様に知っていただこうと、そんな思いで発信しておりますので、ぜひ、聞いてくださいね。今日の1分防災ということでございます。そして木曜日といえば、フーディアム武蔵小杉店さんの木曜の市、津軽りんごが L サイズ税別98円ですって。あった、大変よ、 L サイズよ。そして梨香水が 2L サイズ税別で98円、また三枚チビが税別120円、そしてキャベツに椎茸ワンパック、ミニトマトなどなど各税別で98円と販売しております。ね、安いですよね、本当にね。お母さん大変でしょう。もうね、私も大変でございますよ。もう毎回ね、こう、あの、お買い物行くときにね、20%、30% シール、これそろそろ貼る時間だぞとか言いながら言ってますけどね。でしょうね、奥さんの方が稼ぎ頭という女だけでございますね。なんとかしろ、女です。はい、わかりました。さあ、続いてはですね、たくさんいただいております。こちらメッセージでございます。本当にいつもお忙しいところありがとうございます。翔太郎さんでございますね。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。いつも楽しく聞いています。子供の意見を発表する夏休み企画、よかったですよ。ありがとうございます。七郎さん、プロデューサー、やってますよ、ね。よかったですね。翔太郎さんが言ってるのは、まだまだ暑いですが、もう9月なんですね。我々大人は9月に夏休みを取る人も多いと思います。夏休みが待ち遠しい。あ、この人翔太郎さんはこれからなんだ、夏休み、いいね。ね、いいですね。番組の皆さんの夏休みの思い出聞かせてください。応援してます。ありがとうございます、翔太郎さん。BGM は特に切れているんですが、夏休みの思い出、私もうね、8月30日もうてんてこまいです。宿題やってなくて、
もうそれですよ。
で、それしかないです、思い出といえば。この間もね、同学年のね友達に聞いたんですよ、夏休みも思い出あるって聞いたら、もう宿題のことしかない、
宿題、
感想文なんて書いたことねえよとか言ってね、未だにね、あのドリル、あの、だいたい初めの3ページはやってるけど、あと全部空白って言ってましたね。ありがとうございます。翔太郎さんはどんな思い出、これからね、あの夏休みだったらまた、あの、思い出話聞かせてくださいな。ぜひぜひお願いします。続いて、武蔵小杉さん、あ、な、差出人武蔵小杉さんですね。ありがとうございます。初めまして。ツイッターで武蔵小杉をムサコというか小杉というのが論争になっていますと触れていたのを見てラジオを聞きました。本当にこれは割れますよね。そうなんですよね、これ小杉とムサコってね。で、最近は企業やショッピングモールをムサコと推しているっていうのは、僕もそう感じています。武蔵小山とか武蔵小金井が黙っちゃいない、やっぱり武蔵小杉は小杉で行きましょうと訴えたい。番組で、ショッピングモールに聞いてもらえませんか。どうして武蔵小なのお願いしますということで、武蔵小杉さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。これじゃあプロデューサーの市長さん、ね、ぜひちょっと街歩きで
聞いてみたいですね。
ね、聞いてみてくださいね。
ムサコなんですよね。
そう、ムサコとね小杉ってね割れますよね。だからこう線路挟んであっちこっちとちょっと言い方が違うというね。 そう、ね、もしかしたら朝まで生ラジオやりますか、
これはね、
川崎 FM で。え、無理ですね。はい、無理ですね。無理だって。あ、そう。ね、ありがとうございます。一石を投じて くださいました。ありがとうございます。さあ、今日これからのですね、中原区の天気なんですけど、川崎市、今後も晴れ、気温がだいたい午後5時まで30度でございます。大変でございますよ。ね、気をつけてくださいね。水分補給を取りましょう。小杉、そして川崎の今をお伝えする MCO の小杉スイッチを皆様からの情報をたくさんいただきたいと思っております。毎回言いますが、ファクシミリは044-711-1400、044-711-1400でございます。また、小杉スイッチオンの、これ、ホームページからですね、ぜひともですね、できますからね、メールいただきたいと思っております。匿名でもラジオネームでもどうぞ、ステッカー希望の方はお名前とご住所、お忘れないということで。さあ、今日も素敵なゲストをお招きしております。なんと私の目の前もいらっしゃっているんですよ。うるわしは美女が。俺が言うんだ、それは。プロデューサー言わないで先に。素敵な美女でございます。小杉ママのチャリティーリユース代表、岩田レリアさんということで、なんでレリアなのか、そこを追求していきたい、そんな番組じゃございませんがね、番組の後半に登場いたします。小杉フェスタプレゼンツ川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。 MC の小杉スイッチを聞いてね、この番組は小杉フェスタの提供でお送りします。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様にはもれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
聖マリアン大科大学東横病院は、昭和22年から武蔵小杉で地域医療になってまいりました。平成20年にリニューアルオープンし、患者様に優しい高度な医療の提供はもちろんのこと、地域の皆様に親しまれる病院を目指します。地域との連携を深め、愛ある医療を提供します。聖マリアンナ医科大学東横病院。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店、毎週木曜は木曜の市、98円均一商品盛りだくさん。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
さあ、時刻は午後2時37分33秒回っておりますよ。 79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマンラジオで生放送でお送りしています。武蔵小杉、また川崎の良さを全国に、また世界にまで発信しております。 M ショーの小杉スイッチオン。さあ、まずはこちらのコーナー、小杉おいしい街歩き、ウィーウィーウィーウィーウィーウィー。9月1日、今日は元住吉駅の小津通り商店街を街歩きするということでございますね。まあ、とにかくですね、武蔵小杉も元住吉も商店街元気なんでございますよ。で、商店街の街歩きでですね、商店街の青年部のお二人と、街歩き案内人、シチューさん、プロデューサーでございます、この番組の、どうやって歩いていったんでしょうね、3人でね。もう本当に小杉おいしい街歩きに、スイちゃんどうぞ。
小杉おいしい街歩き、今日は元住吉駅の、商店街に来てます。元住吉駅にはですね、ブレーメン通り商店街と小津通り商店街と、あと井田中の町商栄会、一つの通りにですね、3つの商店街があるんですね。その中の一つ、今日は小津通り商店街を街歩きしてみたいと思います。今日は、小津通り商店街に詳しいというか関係者ですね、紹介いたします。どうぞ。
はい、小津通り商店街青年部部長の新村と言います。よろしくお願いします。
和式生態響きですね、紹介した響きの院長さんなんですよね。
はい、そうです、院長やってます。
はい、そしてもう一人、
副院長の中村です。青年部の広報担当やってます。
広報担当もやってらっしゃる、響きの副院長の中村素直ちゃんも。じゃあ早速なんですが、
お願いします。
新村さんと素直ちゃんに、はい、小津通り商店街を紹介してもらいたいと思います。
はい、じゃあ行きましょう。
はい、お願いします。
小津通り商店街ってどういうとこですか？
そうですね、まあ、最近、まあ、あの商店街いろいろとこうシャッター商店街とかになってしまうところもあるんですけど、うん、まあ、うちはですね、シャッターになっているところ一つもなくて、まあ、全部で店舗数、まあ、いろんな企業も含めれば120店舗ぐらい の大きな商店街ですね。
今夕方5時半ですけど、すごい人通りですよね。
そうなんですよね。もうここの一番の良さは人の多さが一番の売りかなと思いますんで、まあ、とにかくいつ来てもね、いつの時間帯も人が多いんですよ。
さあ今オズ通り商店街をずんずんずんずん進んでいきます。オズ通りはこう道が分かれてんですよね、一本道じゃなくて。
そうなんですよ、いっぱいこう分かれ道があって、うん、それぞれここだったら串揚げ通り、
うん、串揚げ通り、串揚げ屋がいっぱいあるんですよね。そうそう、田家があって田中があって、
ゆうなっていうのだとね、串三昧っていうここで4店舗ぐらい、うん、串揚げ屋さん多いですよね。
もう夕方以降はすごく楽しい場所ですね。
そう、特に飲み屋がやっぱり多くって、まあ、ブレーメン通りも有名ですけど、町屋よりもオズの方が、まあ、こう5時以降は、まあ、特に楽しめるんじゃないかと思います。
なるほどね。
そしてこっちの右手のワインと炭焼き原尾さんは去年のミシュランのガイドブックに載ったお店の一つですよね。そして私服、その隣の日本の酒私服も、さっきの原尾と一緒のガイドブックで、やっぱりミシュランのガイドブックに載ったお店ですね。
ビブグルマンですかね、ミシュランの。
ビブグルマンですね、その通りです。
ビブグルマンはですね、ミシュランガイドの中でもリーズナブルに、食べられる美味しいお店なんですけども、それに掲載された2店舗がすぐ近くに並んでいると。オズ通りは結構美食の商店街でもあるんですね。
まあ、いろんなお店ありますけども、どこをこどってもおすすめできる、誰連れてっても喜んでもらえるようなお店が多いと思います。
なるほどね。
あとこう串三昧、
また串ですね、
また串揚げ屋さんなんですけども、ここは70種類もの
すごい
串揚げを用意しているそういうねお店ですし、まあ、マスターの山川さんはですね、最高ゴルフスコア69っていう元ゴルフ部っていう、
さあ美味しい街歩き、今週は元住吉駅周辺のオズ通り商店街を散策いたしました。来週は綱島街道を挟んで渡った先のさらに奥に続くオズ通り商店街のお店にお邪魔したいと思います。それではまた来週。
串揚げ屋さんが4店舗ある通称串揚げ通りって、これ珍しいね。もうシチューさんのね、もう飲み好きだから止まらないですか。
私お酒飲めないですけどね。串揚げは大好き。
そうですね、うん、ね、食べてる方ですもんね、うん、さらにミシュランの掲載店が通りに2店舗ってこと、
店舗
すごいハイレベルじゃないですか。オズ通り
高いですね。
すごいな。ご存知でした皆さん、来週はですね、綱島街道を渡った先のオズ通り商店街の紹介ですね、レポーターは今声にも出ましたけど、シチューさん、この番組のプロデューサー、そしてオズ通り商店街青年部の新村啓太さん、そしてこの番組にもねゲストで来てくれましたけど、中村素直さん、ありがとうございました。来週に続きますからね、聞いてください。以上、小杉美味しい街歩きのコーナーでした。さあ続いていきましょう。こちらのコーナー、今日の1分防災でございます。先ほどオープニングでもお伝えしましたけど、今日は9月1日防災の日。この番組も毎週1分間防災のことを考えていただき、災害時におけるラジオの役割、また重要性を皆様に知っていただこうと、そんな思いで発信してます。だから聞いてくださいね。災害が発生した時、地域の情報を知るにはラジオっていうこの有効的な手段もあると思ってください。それでは行きましょう。今日の1分防災にスイッチオン。
今日の1分防災。
エレベーターに乗っていて地震にあったらどうすればいいの？
学校始まって1週間ですが、皆さん慣れましたか？防災ワーキンググループの亀井です。マンションなどエレベーターがついている建物は多いですね。エレベーターに乗っている時に地震にあったら、まず初めにエレベーターから出ることを考えてください。自動的に近くの階で止まるタイプのエレベーターならば、ドアが開いたらすぐにエレベーターから出てください。そうでないタイプの場合は、たくさんのボタンを押して早くドアが開くようにすることが大事です。大きな地震などの場合、一旦閉じ込められたら他の場所でも閉じ込められた人がいたりして、助けられるまで時間がかかることがあります。とにかく外に出ることを考えてください。
わかった。
そうそうそうなんですよね。よくハリウッドの映画なんかで閉じ込められたら、わ、こうやって逃げんだとかね、なんかそういうものもなんかやっぱ
無理して出ない、
無理して出ない、 ね、出ちゃダメなんですよ。だからわかりましたということでございます。ね、マンション多いですからね、武蔵小杉っていうのはね、よくよくやっぱり入った時にちょっとどうしたらいいのかなとか、トイレとかね、どうしたらいいのかな、閉じ込められたらちょっと考えておきましょうね。以上、今日の防災、今日の1分防災でございました。ここで一旦 CM スイッチオン。
お口のことならサンタしか。 綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
おいしい食卓応援団大野屋、食を通じて心を潤していただきたい、食卓での幸せな楽しい時を過ごしていただきたい、そんな思いで日本全国各地より食卓を彩る素敵な食材を取り寄せています。おいしい食材は大野屋で。
ランチタイムはカレー、カフェタイムはマルコサンド、ナイトタイムは定食も、9時以降は持ち込みも OK、 地域の素材を使ったおいしい一皿、この街のことを知りたい、知らせたい、みんなが集まる街の案内所、集まる、あったまる、あっとまるカフェ。
さて、日本全国、時刻は午後2時46分を回りました。 79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマンラジオでも生放送でお送りしております MC の小杉スイッチオン。お待ちかねのコーナー、地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、小杉の今やこれから、また文化に迫るゲストトークコーナー。ゲストさんいらっしゃいませませませませ。本日のゲスト、まあ素敵でございますよ皆さん。武蔵小杉在住、小学校2年生のお子さん、そして年中さん、3歳児のお母さん、現在は専業主婦で小杉ママのチャリティーリユース代表、岩田レリアさんにお越しいただきました。初めまして、こんにちは。
こんにちは、
いらっしゃいませ。もうお忙しいとこすいません。お子さん大丈夫ですか？今日は、
今日は夫が見てくれています。
パパが、パパ聞いてる、お母さんもうほらみんなそこに正座しなさいみたいなね正座するわけないね、こんだけね、おかえね、ヤングな、ね、お子さんですかね。もう聞いちゃいないかもしれませんね。
聞いてないと思います、
はいね、聞いてくださいよお母さん出てんですからね、まずはご本人様より自己紹介をお願いいたします。
こんにちは、はじめまして、岩田レリアと申します、はい、小杉ママのチャリティーリユースという活動の代表をさせていただいております。あの3人の子供を持つ、あの至って普通な専業主婦です。
至って普通ですか？まずね、名前が至って普通じゃございませんよね夕張メロンの夕にって、普通ね夕日でいいんですけど、夕にお花の蘭の漢字を書いてレリアさん、はい、必ず言われるでしょ。
言われますね。
珍しい名前ですね。
誰も読めないです。
読めませんね、はい、普通だとユーランさんですかとかって言われちゃいますよ ね、
そう
ですね、はい、まあ素敵な日本の方、
はい、日本の方
日本の方いや素敵なね、お名前を付けられて、なんかこう得したことってあります、お名前で？
あ、そうですね、英検の面接の時に名前の話だけで終わったとか、
はい、終わっちゃった。それ大丈夫でした？それ
大丈夫でした。
分かりました、
はい、分かりました、
よかった、よかった。いいですね。お子さんは普通のお名前と聞いたんですけど、
はい、子供は読める名前がいいなと思いました
。そうですか、はい、さてですね、小杉ママのチャリティーリユースってさっきご紹介しました、これ何なんですか？
ですね、あの皆様から、あのもうご不要になった子供用品、あのお洋服とか、うん、おもちゃとか絵本とかを寄付していただいて、はい、あとはですね、ママたちの手作りの品物をチャリティー販売しまして、はいはい、その利益を全額あの地域のために寄付するという活動を行ってます。
はあ、そうなんですか、
はい、
は素晴らしいこと。もうあのきっかけは何だったんですか、その活動の？
そうですね、もともと専業主婦として家事とか育児に追われる中で、うん、あのそれでもやっぱり社会とのつながりを持っていたいなっていう気持ちはあったんですけれども、はい、あのそんな中で、あのこの辺り子育て世代がすごい多いんですけれども、
ね、確かにお若い方多いですもんね、はい、お子さんもちっちゃいしね、
は
い
は
い
は
い、
幼稚園とか小学校とかバザーはあるんですけども、うん、未就園児はまだそういうバザーとかがなくて、そういうバザーがあったらいいなと思って2012年に、はい、あのママたちのチャリティーバザー in 武蔵小杉というのを友達と一緒に、はいはい、あのやりまして、それがすごく大盛況、はい、だったんですね。
なんかね、資料によりますとね、5時間のイベントで来場者数は200人以上で、売り上げがすごいですね、うん、で売り上げが13万って、私の月のね、あの給料ぐらいになってるんじゃないかなって。そんな少ないのか俺は5時間で13万ですよ、すごい売り上げでしたね。
はい、おかげさまで。
素晴らしい、うん、やっぱこうやってその小杉界隈でそのニーズがある
そうですね、ニーズはあると思ってたんですけども、うん、ちょっとそのイベントは定期開催できずに、いろいろ問題が定期開催できずにいて、あ、まあ、そんな中で、まあ、イベントという形もいいんですけれども、うん、いつでも寄付したり、あといつでも、はい、リユース品を購入できたりするツールがあったらいいなと思いまして、2014年の12月にアメブロで今の小杉ママのチャリティーリユースのブログを、はい、エイヤーと立ち上げた次第です。
ちなみに初めから代表やされてるんですか？
はい、初めはもう本当に一人で、そのブログの方は一人で立ち上げたので。
そうなんですか、
は
い、代表の苦労ってあります？
そうですね、やっぱり、うん、孤独ですよね。孤独だったんですけど、でも去年の10月から品物整理会っていう実際にリアルに品物を見ていただく、はいはいはい、活動を始めて、その頃からやっぱり一緒に協力してくださる方がどんどん増えまして、それがすごく
支えられた。ちなみにね、ご主人はその活動に対しては何か言ってます、は
い、そうですね、協力的だと思います。
いいご主人
ね、今日も面倒見てくれてる
ね、もうお子さんも一緒に連れてきなさいよ。
大変なことになりますので。
あ、そうですか、はい、わかりました。活動への思いですね。
そうですね、はい、ですね、活動への思いもいろいろあるんですけれども、はいはい、この武蔵小杉界隈って再開発ですごく便利になっていて、うん、いつでも何かを買いに行ける状態ではあるんですけれども、はい、やっぱり自分の子供とかに何か、うん、不要になったりとか、あとちょっと壊れたとかでもうすぐ新しいものを買いに行こうよみたいなことはあまり、うん、思ってほしくなくて、はいはいはい、やっぱり物を大事にしてもらいたいなという思いもありまして、う
ん、はいはい、これはね、僕も実を言うとですね、オレリアさん共通する思いがあります。まして、ヤフーオークションやってるんですよ、その前が僕なんだっけ、フリーマーケットやってて、リユースっていう、はい、これを捨てるとゴミになるけど、これをそうやって売りに出したりとかすると、必ず誰かが生かしてくれるっていうのがあるんですよね。ここはね、強く言いたいです。お金になるんですよ。私はお小遣い稼ぎでやってますからね。僕はね、だって大変なんだもんみたいなね。そう、でもカセットテープ1本がですよ、お金になったりするわけですから。こんなもんが売れるのっていうね。で、お子さんなんかの洋服なんか、お子さんはうちも娘大変だったの。すぐでっかくなっちゃうからね。
そうなんですよね。
ね、スカートこんな短、丈短かったって言って、もうそんな若いのにとかね、小学校の時そんなミニスカートでいいのって言ったら、違う違う、大きくなったとか、そっかみたいなね。大変なんですよね。で、ね、そうやって皆さんね、ちょっと考え方をチェンジしてもらって、すぐね、捨てるんじゃなくて、それをリユース、もう一回使ってもらう、どなたかに、はい。で、新しいものは買うのはいいんですけどね。はい、そうそうそう。ね、そうしないと生産性が良くないからね。はい、そう。で、告知なんですけど、なんかこれはありますよね。活動メンバーの募集とかっていうの
が、そうです、そうそう、活動メンバーも大募集しておりまして、はい、まあ、参加してくださる方が多ければ多いほど、融通が効くというか、
そうね、
やっぱり皆さんそれぞれ事情があるので、はいはい、時間が限られたり期間が限られたりしますので、うん、多ければ多いほどみんなで助け合って活動ができますので、は
い、
ぜひ
今ちなみにメンバーは何人
ぐらい？今メンバーは13人ぐらいで、
でも集まりましたね。
そうですね、おかげさまで本当に感
謝してます。でもそういう中で13名の中でも、まあ、全員が毎回会えるってことはないけど、ね、はい、何かしらのそのお子さんとの、はい、こう、 うちの子こうだったのよとか、なんかそういう話もできたりとか、
そういう会もあります、はい、
ね、ちょっと前に4年に一度流行るって言ってた、なんかマイコプラズマとかって、そういう話も、ね、はい、風邪なのこれどうなのみたいな、なんかそういう情報もね、こう出たりできたりとか、そうですね、はい、そういう、ね、サークルができるっていいじゃないですかね。
そうなんですよね、
はいはい、ぜひぜひですね、よかったらこれ どこでこうあれですか、調べてなんですか、応募できるんですか、
応募活動ですか、
じゃあとかメンバーになりたいなっていう方は、うんうん、
小杉ママチャリティーアットマークヤフードと COJP
まで。そこ今すごい私じっと見て、もう一回言ってください、どうぞ、
はい、小杉ママチャリティーアットマークヤフードと COJP までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ぜひともメンバーになってください。で、10月には仮装コスチュームの引き取りを行うって、これ何ですの？
はい、武蔵小杉界は小杉フェスタっていうのが浸透してきたと思うんですけれども、はいはいはい、仮装用コスチュームもやっぱり毎年毎年子供はサイズアウトしますし、違うのを着せたいって思うのあるんですけども、はいはいはい、毎年買うのって結構大変だったりするんです。
もうね、ドレスとかお母さん大変でしょ、
はい、そうなんですよ、
ですよね、はい、そうそうそう、
なのでそれをリユースできたらなと思いまして、うん、今度10月4日の火曜日から10月4日の土曜日に、はい、引き取りを行う予定で、
もう一回、10月の、
はい、10月4日の火曜日から10月8日の土曜日まで、はい、小杉駅周辺エリアマネジメントの事務局で引き取りを行いまして、はいはいはい、小杉フェスタ10月21日 から23日の予定なんですけども、うん、その1週間前にして、その10月15日16日の土日で、はい、仮装用コスチュームを販売する予定ですので、はい、ぜひ皆さんご協力いただけたら。
捨てる前に待ってって感じですよ ね、 すね、はい、お願いします。皆さんね、そう、夜空を見たら思い出しましょう、はい、捨てる前に何言ってんでしょうね。さあ、そして最後に岩田さん、レリアさんのですね、はい、夢展望、
はいはい、今の夢はもうとにかく、はい、小杉ママのチャリティーリユースが、うん、地域に浸透して、皆さんが普通に寄付に出そうとか、リユース品を買おうとか思ってもらえるようなツールにできたらいいなというのが今の夢です。
ちなみにね、これ汚れてるからとかって、そういうほらちょっと出し惜しみしちゃうって方いらっしゃると思うんですけど、はい、そういうのはどうしたらいいんですか、お洋服とか。
一度持ってきてください、ぜひ。そういうのも、
は
い、
ね、そうですよね、はい、どうせ汚すんだもんだからね。いやでも本当そうですよ ね、はい、ね、高いおべべ買ってもですね、もう本当に、まあ、すぐ大きくなっちゃうから、お子さんはね、でもそれは成長の記録だから、はい、嬉しい限りじゃないですか、親としてはね、はい、ね、ということでございましたね。もう本当にね、ぜひともですね、捨てる前にちょっと一回考えましょうよということでございます。まあ、本当に岩田レリアさんといってね、素敵なお名前でございますが、もう容姿も素敵で、もうラジオではもったいない、本当にもう残念、みんな見に来てみたいなね、そういうことが会えるんですよね、この10月4日から8日どっかいらっしゃるんですか。
はい、基本的には行くつもりで、いるつもりです。
ありがとうございます。まあ、そういうことでございました。本当お忙しい中ね、パパね、もうすぐお母さん帰りますからね、ママ帰りますからね、待ってください。今日のエンディング曲なんですけど、岩田さんも大好きなスピッツで、これ不思議というね曲をかけておりますがね、ゲストさんいらっしゃいませ。この今日のゲストはですね、小杉ママのチャリティーリユース代表、もう本当に今13名集まってます。もっともっとね、拡大していただきたいなと思っております、岩田レリアさんでございます。まだ最後1分40秒ありますから、最後まで言ってくださいね。
はい、
笑い声でもボンボン出してください。はい、よろしくお願いします。本当お忙しいところをお越しいただきましてありがとうございました。さあ、あっという間で、今日も本当あっという間に2時間飛んだんですよね。本日のコスミスイッチはいかがでしたでしょうか。皆様からの情報、どんどんいただいておりますね。そしてですね、先週もご紹介したんですけど、覚えてます、タッカメのですね、お便りでご紹介しましたけど、高めの動物愛護セミナー、これがあさっての9月3日開催でということで、9月3日土曜日13時から16時30分ぐらいまで、場所はハウスコム武蔵小杉貸し会議室ということでございます。これ武蔵小杉駅北口より徒歩1分、1、2分ですね。で、2階ということでございます。1階松屋さんですね。愛護セミナー、動物愛護セミナー、ペットの健康は食事からということで、ぜひご参加ください。さあ、そして今週もですね、素敵なゲストでございました。また来週もですね、素敵なゲストをご紹介したいと思っております。プロレスで社会貢献を掲げ、地元川崎市を盛り上げるプロレスラーの田村和弘さんがゲストでございます。ぜひとも聞いてください。 MC 用の小杉スイッチオン、この番組は小杉フェスタの提供でお送りいたしました。ありがとうございます。この後も川崎 FM の素敵な素晴らしい番組でお楽しみください。それでは皆さんでご唱和ください。さようならって言いましょうかね。大丈夫ですか。はい、今日何作ります、ご飯。
ご飯です。全然考えてないです。
じゃあちょっと考えましょうか。
フーディアムでね。
フーディアムで帰っていただいて。というわけでございます。それでは皆さんにさようならを言いましょう。せーの。
さようなら。
また来週ね。
3、2、1。
はい、お疲れ様でございました。どうも、全部言いたいこと言えました？
全然言えなかった。
言えなかった？
リベンジ、リベンジ。
え、本当に？